101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週お約束をしましたように、もう一度今日も西宮市役所の1階ロビーへやってまいりました。今日は弁士交代です。先週は郷土資料館の郷田館長においでいただいて、新しく展示された西宮鳥観図を1階ロビーの展示場から説明付きでご紹介いたしました。その時に隣に作られた新しい展示施設、写真ばっかりたくさん貼ってありますが、この展示については来週お話聞かせてもらいましょうというお約束をしておりました。実は今日もそのことで市役所にやってまいりました。市役所に来られた方、ちょっと足を運んで1階ロビーの左側の南側の通路、綺麗なショーケースがありますのでご覧いただけたらと思います。今日お話をお伺いしますのは、市役所の中の、セクションで情報公開課というところがあります。いつでも古い資料について僕が教えてもらいに行くところですね。そこの、セクションの中に、情報公開課の歴史資料チームっていうのがあるんですね。でその係長さんで神崎聡さん、今日はここにおいでいただいてお話聞きながら説明していただこうと思いました。神崎さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。じゃあこそ
よろしくお願いします。
立派な設備ができましたね。
そうですね、はい、
よろしいな。この今年の春から。
あ、そうです ね、
はい、この場所にこういう写真の展示される、今までこんなんなかったでしょ。
そうですね、はい、
他のなんか市役所の紹介とかいうような資料が出てましたけど、こういうこう 人が見て楽しくなるような写真をいっぱい並べていただくととても嬉しい。こういう施設ができたというのはきっかけなんかあったんですか。
そうですね、こちらの1階の展示スペースの改修を市で行うことになって、はいはい、その時に広報課の方から何か市で持っている歴史の、資料である写真であったりとか、はい、そういうものを、展示できないかということをご相談を受け、広報課の方からご相談を受けましたの で、ちょっとこちらの方でいろいろ選別して貼るようになったという次第でございます。
じゃあ情報資料チームな歴史資料チームの方から、はい、こんなん展示したいからあそこの場所を開けてくれと言うてお願いしたわけじゃなくて。
そうなんです。もともと東館の方で、はい、写真展とかやってましたけども、はい、逆に広報課の方からこういうスペースをいただけるということで、それやったらこちらの方がね、市役1階の方が皆さん通りやすいと思いますので、
大勢見張りますもんね。
そうですよね。でこういうスペース活用できればなと思いましたので。
あ、でしたね。
はい、そうでしたね。
我々市民にとってもこういうのを見せていただけるの、はい、こう近くで見られますから、今までやったら東館8階で僕一生懸命紹介しててもなかなか足が向かないというのがありましたけど、
はい、そういうところがありまして、
ここでこんなんやられたらよろしい。
ありがとうございます。よかったです。
これから時々展示内容を変えたり。
そうですね、
今これ20枚ほど並んでますけど、はい、時々変えはる。
そうですね、大体1ヶ月半ぐらいをスパンで考えてまして、年間通じていろいろな企画テーマを持って写真を展示できればなと思っています。
ということはたくさん写真あるということです
か。そうですね、歴史資料チームで保管している資料はかなりありまして。
どれぐらいありますの。
そうですね、写真だけではデータ化しているデジタルデータ化しているもので1万5000点ぐらいありまして、はい、それを含めてネガとかでたくさん残っているものもあるので、そういうのを含めますともう十数万点写真だけであります。
どういう資料、どういう写真なんですか、十何万枚もある。
そうですね、主には昔の広報の担当の部署がいろいろその広報誌で載せたりとか撮影したりするときにいろいろ撮られた写真をすべてこちらの方で引き取りまして、まあ、それを保管しているというような状況です。
市役所の資料とか、はい、出版されるものとかに載った写真、
そうですね、
置いてあるわけ。
そうですね、
十何万、はい、うわすごいな。
ちょっとまだまだ整理がねきっちりできてない部分もありまして、はい、順次進めているところではあるんですけども、
置いているもんですな。
そうですね、
そういうとこなん
ですそうですね、
十何万円前の資料がいつ頃からのもんですか。
そうですね、古くは、市ができる前の合併前 の、 旧町村はです、ね、西宮町だったりとか、はい、の時代からの、写真もありますので、まあ、だいたい、明治の終わりから大正入ったぐらいからの写真がたくさん、はい、あります。
それはすごい値打ちですね。そうですね、まあ、文章もたくさん残ってるんでしょうけど、はい、そうですね、絵で見るというのはまたね、はい、よくわかりますから、そうですね、よう置いとかはったし、またそれが内蔵され、まあ、倉庫に入ってて、はい、もう寝てしまってるということが多いでしょうけど、こうやって市民の皆さんに見てもらおうよってこう出してこられるのが ね、 ね、
はい、
やっぱりこれ整理がなかなかつかへんやろうか整理の仕事との関係もあるでしょう。
そうですね、はい、
ようやらはるなと思って感心しますけど、はい、いやこれからこれがずっと続いていく、はい、十何万枚もあるから、まあ5年や10年では終わりませんわな。ねえ、
続けていければと思います。
なるほどね。市政90周年で西宮の町という、はい、西宮という町でしたか、
はい、
写真集出されました。
はい、そうですね、
あんなんも情報公開か歴史資料チームのお仕事なんですね。
そうですね、写真集についてはもともと写真展を、やってまして、それの集大成的な形で、はい、まとめた。ちょうどそれが市政の90周年の、年に当たりましたので、あ、まあ、その事業の一環として写真集を作るということになりました。
あれすぐに売り切れてしまってなくなったそうですけど。
そうですね、おかげさまでちょうど90周年の写真展をやらせていただいたときに写真集も合わせて販売させていただいて、で、まあ、1ヶ月ちょっとで完売する、1100部ほど販売させていただきまして、完売させていただきました
。1000部じゃ少ないでしょ、はい、それで増刷された。
そうなんです、でこの度ちょっと、1100部が、完売してしまいましたので、その後も写真集がまだないのかというお問い合わせがありましたので、この度ちょっと再販することになりまして、先月の25日から市役所の1階 の、 売店か、あと東館8階の情報公開課でも販売しておりますの で、
そうですか、はい、あれ評判良かったんでね、欲しい人いっぱいいてると思います。市役所1階の売店の方に行けばありますよという、西宮という町写真集が出ております。この写真はもともと誰が落としたものなんでしょうね。
そうですね、広報的な写真で、広報、当時の広報担当の方が撮られているものもありますし、はいはい、あと市民の方でお持ちいただいて写真を持っていただいている方が寄贈という形でたくさんこちら の、 方にもいただいているものもあります。
そうですか、まあ、そしたら幅広く、ね、集まっているということに、
はい、
西宮市のやった行事とか、はい、あるいは西宮市の行った市役所の仕事とか、
はい、
そういうものに付随するような、はい、その時代を反映するような写真がいっぱいありますし、その写真を見ればこの時こんなことしたんやな、こんな格好してたんやな、ね、いうのも分かるというのが、ね、
はい、そうですね、
懐かしい資料だと思いますが、毎回こうテーマが決まってるのかなと言いますのは、今僕の目の前にある写真、展示室は海と波と風というタイトルがついてますが、これはまあなんかその都度考えられる。
そうですね、まあ、先ほどの、1ヶ月半後ぐらいで の、 スパンでテーマを変えてということで、はい、今回は海のレジャーということをテーマに写真を選別しまして、まあ、タイトルの方も海と波と風ということで付けさせていただいた次第
の、まあ、夏のシーズンに入りますから、ちょうどこれを今の間に見とけばということになるかもしれません。一番最初がこれ、へえこんな写真と思うのが出てますけど、これ 浜辺ですよね。
そうですね。
コロ園ですか。
あのコロ園浜がまだあの海水浴場があった時代、はい、昭和27年の写真なんですけども、中にはこう何て言いますか、遊具もありまして、
こ
う、
ね、これ、はい、あの飛行塔みたいな、こう真ん中に柱があって、ね、はい、あのなんかあの飛行船みたいなのがロープに吊らされて、ね、ぐるぐる回ってるという、はい、
遊園地にあるようなね、はい、あの遊具というかあの乗り物がこうやって海水浴場の
周りにいてる人はみんな海水パンツの人ばかりが、ね、ちょっと面白い感じの絵になってます、はい、その右には何千人もの人が海水浴をしている様子が、これコロ園の浜、
はい、コロ園の浜なんです。で昔はコロ園の浜の方にその海水浴場がありまして、まあ、今は、まあ、あの公園にはなってはいるんですけどもね、昔はこうやって皆さん泳いでられたということで、
本当に面白いあの風景ですね。ここにはなんか挿絵みたいなのもありますけど、これは何なんですか。
そうですね、これは南国国三郎さんというかあの挿絵の画家が、はい、の方がいらっしゃって、はい、
その方が描いたもので、
はい、そうですね、その三千毎日、すみません、はい、
三千毎日に載っていた、はい、例のあの鈴木田京金さんって、京金さんっていう西宮の市民でもいらしたんですけど、安井地区にお住まいだったあの文筆家がいらっしゃいましたが、その人がまああのサンデー毎日の編集部長やった、その時に連載されてた郊外生活のあの文章にこれが出てたんですね。あ、懐かしいやな、あこんな風景が、みんなが見てられたっていうね、遠くに、イワシを干すような工場があって、そこの煙突から煙が出たあるってな、手前には帆掛け船が止まっててみたいな、こんな懐かしいのがあるんですな。はあ、まあそんなことから始まったこの写真展が、はい、まず高露園の浜の写真を見せていただいて、その後はこれ、
そうですね、
環中水泳大会と上りが立ってますけど、
はい、昭和30年代40年代に毎年あの1月15日にあの環中水泳を大会をやっておられまして、その時の様子の写真ですね、
なんかあのみんな海の方を向いて寒いそうな格好をしながら、まあ、応援団かもしれませんが、これから泳ぐはる人かもしれません。まあ、手前の方にはどんぶり鉢いっぱい並んでて、あれにはおそらく甘酒かなんか入ってるんでしょうな、それから、これは何でしょうね、これもまあ海水浴場の写真なんでしょうね。すごいな、あそういうこれ の、あ の、 はあの海水浴場の写真がいくつかあります。浜辺にはいっぱいこうお店が並んでたっていうような風景や、それからあの遠く沖までボートで出かけてる人もいたでというふうな写真やら、懐かしい写真がいっぱいあります。またこれはあの同じ浜辺ですけど、潮干狩りやら、魚釣りができたとか。
そうですね、
ね、はい、
宿川の河口のあたりで、
宿川の河口ですか、はい、これですね、なんかあのがっちりした岩壁の防波堤じゃなくて、あの非常に素朴な感じの石垣のような、はい、浜辺でたくさんの人が魚釣りをしてはったり、その傍らでこれはあの潮干狩り貝を掘ってるところですね。そうですね、そういう写真も出てます。まだもうちょっと先まであります。今度はヨットですか。
そうですね、
はあはあ、綺麗なヨットがいっぱい並んで写ってますが、西宮はまあヨットではなかなか有名な例 の、 あの太平洋を一人で横断したというあの堀江健一郎さん
です。そうですね、
あここから出発したんやというので、記念にあのマーメイドの銅像なんかができましたし、まあ、それのためにあの記念にあのヨットクラブが、ヨットクラブのハウス、クラブハウスを建てられて、その1階が青少年海の家ということで開放された時がありましたね。
そうですね、
あれは何年ぐらい、
昭和44年の頃の写真にはなるんですけど、
44年の写真だったので懐かしいですね、はい、その頃に、まあ、あの堀江さんがここから出発して太平洋を横断したんやという、まあ、記念の場所で。
そうですね、
この隣のヨット、これなんですか。
あ、これは
ヨットの写真、
堀江さんの業績を称えられて、あの、はい、森重久弥さんが、
はい
はい、あのヨットのご自分のお持ちの富士山丸で、はい、お祝いに駆けつけたということで、
ね、
はい、
立 かなヨットで、長さが30メートルから40メートルもあるというふうな大きなヨットだったんですが、実は西宮の岸壁に係留している間に台風が来て防波堤にぶつけられて壊れたという歴史もあるんです。
はい、そうですね。
その時に森重さんはそのことを、まあ、怒るんじゃなくて腹立つんじゃなくて、まあ、西宮の浜海に対する愛情を詩に書かれてね、あの巻紙に自筆で詩を書かれて青少年海の家に持ってきてくださった、僕覚えてますわ。
したか。
そんなことがありましたね。こうやってまた改めて見ると、西宮の浜っていうのもなかなかいろんな歴史を刻んできた。
はい、そうですね。
改めて写真を見たらすぐ思い出しますけど、ようわかるなという感じでありますね。まあこういう写真展、これから毎月中身を変えて皆さんにご披露と。
そうですね。
せっかく情報公開館歴史資料チームがお持ちの貴重な写真を持っとくだけではなくて、ね、ぜひ見てもらおう。
そうですね、資料をもう少しでも多くの方に見ていただいて、ね、できれば活用していただくような形が望ましいと思っておりますので。
高市長さん、時々ここへ来て市民の皆さんに説明されない。
そうですね。そういった時間も必要かもしれません。ね、はい、
どうもありがとうございました。
ナイス、ありがとうございました。
これはなんか明日で実は。
そうなんです。
ちょ、今回の展示は終わりやね。
はい、ちょっとあの5月の15日からこの海のレジャーということで展示をしてたんですけども、この6月の26日明日ですね、明日までちょっとこの展示になってるんですけども、明後日からは別の展示になりまして、はい、テーマをちょっと変えて あの展示をさせていただきます。
聞かれて見てみようと思われる方、明日1日ですか。
そうですね、
急いでまあ来ていただいて、はい、正しい3時ぐらいまでにはいか
ん、ね、
片付けはる。
そうなんです。ちょっと次 の, あの展示の準備がありますので、まあ、できれば2時3時ぐらいまでの間に お越しいただければと思います。
でその後の展示はどのようになりますの。
そうですね、ちょっとその後の展示については、テーマとしては、そこ今津あたりの地区の展示を考えておりまして、
はい、で
今日その担当の、隅田も、はい、来ております。
隅田さんおいでになってる、はい、じゃあ隅田さんにここから先来週からのことはお伺いしましょうかね。今までのお話は、情報公開課歴史資料チームの係長さん、神崎聡さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの次は、引き続いて続きをということで、情報公開課歴史資料チームの隅田美恵さん、いつもあの写真展のお話を聞きに来た時にお話していただ説明していただいている隅田さん、今日はわざわざ玄関市役所の玄関まで来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
続きの部分、はい、聞かせてください、はい。なんかこの今やってる展示はあの今日で終わりというか明日でも展示会になるということ。
そうですね。
その次何やりますの。
ですね、
朝間は開けんってやるんでしょ。
間は開けないで、はい、もうすぐに準備 してやりますけれども、はい、次はあの今津を取り上げてみようかなと、はい、思ってます。で今津の前編、今津は2回構成で取り上げたいなと思うんですけれども。
なんで今津なんですか。
ですね、今まであの、はい、第20回まで写真展やってきたんですけど、はい、実は今津は一度も取り上げてなくって、はい、後回しにしてた地区でして、ちょっと奥が深すぎて、
は
い、そして写真が少なすぎて、あの後回しにしてたんですけども、今回前編後編で2回シリーズでできたらやりたいなと思ってます。
ああそうですか、はい、ぜひとも楽しみにしたいと思いますが、はい、先週あの長官図のお話郷田さんに聞いたって言ってたでしょ、はい、あの郷田さんのお話だとこの長官図をここへつけた理由は西宮市が、まあ、市政を始めてすぐの時にこの絵を描いてもらったらしいということを聞いたんですね、はい、ということは西宮市が市政を引いた一番最初のきっかけといいますかのはあの西宮町、それから今津、はい、それからこの芦原、この3つの町村が一緒になって西宮市でスタートしたんやというお話がありましてね、はい、でその時あそっか西宮出発した時今津と一緒に始めたんやというのがあったので、はい、まあ今お話聞いて今津のことが来週からって、これは素晴らしいな、 と思ったんです
。ありがとうございます。いいタイミングがちょうど良かったです。今回はですね、はい、今津の中でも、はい、阪神の楠川駅の周辺を主に取り扱っています。
阪神楠川、はい、これまたなんで
今はですね、今津と言ったら、はい、阪神の今津駅、はい、あの辺りが中心になって、ね、賑やかなところだと思うんですけれども、ね、今津駅ができたのは昭和3年なんですね。阪急の今津線が西宮北口から今津まで延伸されたのが
昭和3年、
はい、そうです、はい、それまでは今の阪神楠川駅のことを今津駅と呼んでまして、
うん、あ、そうなんですか、
はい、今津町の中心は楠川、今でいう楠川だったということで、もしかしたら掘り下げたら面白いんじゃないかなと思って、
そうですね、
楠川を中心にちょっと資料をあざってました。
ははは、それは今津の中心は初めは楠川やってんというのは意外と皆さん知らないかもしれない。
そうですね、今は住宅街になってしまってますので、ねね、
はあ、そしたら今津村よりも楠川村やったかもわからない
名前がですね、そう、あそこが今津でですね、はい、面白かったのが、はい、阪神の楠川駅を、はい、
ものすごい賑やかな町、今津、その中心が楠川、楠川のあたりも賑やかやった。
そうですね、はい、最初今津駅と呼ばれてた楠川なんですけども、今の今津駅ができた時に名前を変えるという話になりまして、はい、楠川という名前が出てくるまでに資料を読んでいると、はい、元今津とか、なんかもともとここが今津だったんだよということが分かるような名前を残したいという意見もあったぐらい中心地だったということで、そのあたりの写真を今回紹介させていただきます。
そうですか、今津よりも楠川のどのあたりが一番賑やかやったんやろう。
楠川はですね、はい、今の43号が通ってるあたりで、はい、ちょうど楠川駅を出て南に行って、はいはい、東に曲がったら楠川渡るんですけれども、はいはい、そのあたりに公設市場が、はい、
あった、
はい、大正時代にできまして、その辺は本当に賑やかだったみたいで、鳴尾村の方からもお客さんがたくさん来て、名物が甲子焼きという甲子園の甲子ですね、
はい
はい、そういう名物があったぐらい本当に賑やかな場所だったらしいんです。
は、は
い、その時の写真も今回、はい、展示させていただいてます。
だから賑やかな場所ですか。
賑やかな場所です。
あ、そうですか、はい、商店街みたいな。
商店街、本当に商店街ですね。
なら店の看板やらもいろいろ見られる、
はい、看板もですね、はい、キトラさんとか、キトラのパン屋さんって昔から有名ですけれども、ね、はい、それが作家の野間宏が、はい、青年の輪という著書の中で、はいはい、ずっとその辺の公設市場とかの登場人物が歩いてる様子をちゃんと固有名詞も出して、格子焼きを食べながらとかいう、
小説に出てくる、
はい、出てきます、
はいはい、
その格子焼きの看板も見つけたのでちょっと拡大して、はい、展示させていただきますので、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。
あ、そうですか。今津楠川の駅から南側が商店街で賑やかやった、大きな市場もあったよというふうなことなんですね、はい、あ、そうですか。それ以外、それでまあそんなに賑やかということは、家がたくさんあったとか、あるいは誰かが通勤で通学で大勢の人が通ったとかいうようなことがあるんかもしれませんね。
ですね、大正の2年に、はい、平野大豆工業という、はい、大豆から油を取るような、工場が、今津の浜の方にできまして、その後吉原製油になるんですけども、あの場所ですね、はい、あれの前身ですけれども、それができたのが大正2年で、その後大正11年にはその近くに火力発電所が、
火力発電所ね、長官図の中で見つけたんです。
見つけましたか、
はい、ああ、ここに発電所、こんなところに発電所あったの、はい、で郷田さんに聞いたらあったですらしいです、はい、っておっしゃってましたけど、
その写真も出します。
すごいな、はい、そうですか。
それができたのが大正11年で、先ほど出てきました野間宏はそこの社宅に少年時代に住んでまして、はい、お父様が火力発電所で働いてらしたみたいで、はあ、そこから今津小学校に通っていたということですね。
なるほどね。その他に何か写真でこんなものが写ってましたよというのはありますか。
そうですね、今津の 村が町になった時の、あの町政実施のお祝いの写真があるんですけれども、はい、それはまあもちろん今津駅ではなくて楠川駅の駅前で町政実施祝いっていうふうに書かれたアーチがあるような写真があったり、それも大正10年の写真ですので貴重だと思います。
本当貴重ですね、は
い、でそれからその頃に撮られた今津の町の全体図といいますかね、町をずっと見渡した写真がありまして、はい、おそらく大正10年の写真ですので、火力発電所が作られている途中の写真だと思うんです。長い煙突が2本と短い煙突が3本、1本あって全部で3本の煙突があったんですけども、写真には全部は写ってないので、おそらく煙突作ってる途中じゃないかなと私は思ってます。
いやー、発電所の写真やら、製油会社やら、調整の、あの引かれたお祝いの写真やら、まあ言うたら今津もすと発展するもう最高の時やったんかもしれませんね。
そうですね。
で間もなく西宮市長とあの合併をして西宮市に編入と、はい、いうことになるわけで、はい、まあそういう意味のものすごく貴重な写真が出てくる、はい、来週楽しみですね、
はい、
1ヶ月ほどやっていただ
く、そうですね、1ヶ月ちょっと展示すると思いますので、その間にぜひご覧いただけたらなと思います、うん、
その他にもあの歴史資料チームの方で予定されている事業がありましたらご紹介いただけたらと思いますが、
ですね、
北口で写真展もされる、
そうです、
いつ頃ですか。
11月、
はい、
に写真展を予定してます。
大きな場所でやられる、
ですね、東館の2階の、はい、皆さんがよく通られるところですね、はい、エレベーターの横の、はい、あそこは何かお買い物のついでなんかに来ていただけると思いますの で、
それ楽しみにしておりますし、
はいはい、また市政ニュースなどにも載せますのでよろしくお願いします。
先ほどもちょっとお話ししたんですが、去年作られた写真集が好評であっという間になくなったので、はい、増刷したとおっしゃってました、はい、西宮市役所の1階の売店で販売してますとおっしゃってましたけど、はい、確か1000円ほどでしたね。
ちょうど1000円です
ね。その値段であんだけのものがっていうのはみんなびっくりしましたけど、
そうですね、
あの時欲しかったけどなくなっててんという人をぜひ市役所行って求められたら、これも早いかんとなくなります、
は
い、
今回も何冊も買っていかれる方もいらっしゃいますので皆さんにお配りになるんだと思います。
そうでしょうね。
まとめて買われますので、もしかするとあっという間になくなるかもしれません ね、
はい、その方も急いでいただきたいと思います。今日は、写真展、新しくできたギャラリアの、市役所の1階のロビーの展示場に、写真集があるの、写真展があるのでということでご紹介しに来ましたが、実は今やってるのは明日で終わりということで、その次の週の予定を住田さんに詳しくお聞かせいただきます。これまた面白そうで楽しみです。住田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。